お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ビビッドの色使いに独創的な構図、時には可愛い動物を被写体に、見るものをハッピーにする力、それが22歳の若手アーティスト、ガクさんが手掛ける作品です。重度の自閉症で言葉でのコミュニケーションが困難であるガクさんにとって、絵は表現の一つです。しかし彼が絵を通して作り上げる世界観は、人々に啓発を与え、自閉症に対する新たな理解を生み出しています。今日は日本を拠点に活動する注目のアーティスト、ガクさんの父親、佐藤憲正さんにお話を伺います。佐藤さんは現在川崎市で発達障害や自閉症、知的障害者の施設を展開しています。まずはガクさんの自閉症診断と当時の思いについてお伺いしました。
うちの息子佐藤岳と今22歳で2001年に横浜の東戸塚で生まれたんですけれども、まあ赤ちゃんの時はちょっと大変な子っていうか癇癪いつも起こしてて、なんか常に動いてないと泣き叫ぶみたいな感じだったので目が離せなかったんですけれども、ただまあ3歳の時に健康診断を受けたら自閉症って言われて、なんかショックとかいうよりは自閉症って言葉は知らなかったので、それは一体何なんだから始まった感じですね最初は。で、まあ2002年当時だったんで、まだ日本語で自閉症の情報がまだ少なくて、でニュースウィークの方でやっと自閉症の特集が組まれてて、でも読んでるとちょっと意味不明なんですよね。おとなしく座っていられないとか、人に関心がないとか、挨拶しないとか、いうけどなんかちょっと抽象的じゃないですか。だから、それの何が病気なんだ、座れないって病気なのかとか、という、まあ、はてなマークの方が多かったですね。ただ、まあ他の子と比べて言葉は当然出てきてなかったんです、3歳で。なので、何らかの発育は遅いなとは思っていたけれども、ただまあそういう子供っているんじゃないのと、まあのんきに構えてたんで、だからまあ初めて病名っていうか、まあ自閉症って診断名がついて、これは何か手を打たないといけないなと思ったのがその時の気持ちですね。で、当時僕ヤフーで仕事していたんで、ヤフージャパンで。ネットでね、検索、日本語でしたけど情報少ないんで英語で検索したら、まあ、ものすごい文献たくさん出てくるんですよ。で、読んでるうちになんか、ロサンゼルスが進んでるっていうことがなんとなく分かったんで、で、カリフォルニアの制度が一番その時進んでいたので、じゃあ、ロサンゼルスに引っ越すかっていうまあ、あんまり重たく考えてなかったですね。どうやって引っ越せるかなぐらいで考えてて、そしたら、東京ガールズコレクションっていう会社やってる会社の方からオファーがあって、子会社を作るからロサンゼルスで人を探してるって言われたんで、あ、だったら転職しようかなと思って、まあ、それがきっかけでロサンゼルスに引っ越したので、その時はまあ、ガッちゃんが4歳の時ですね。
自閉症についての研究や体制が進んでいるアメリカへ渡った佐藤一家ですが、そこでのある気づきが、ガクさんのその後に大きな影響を与えたといいます。
英語だとセラピー、日本語だと療育、療養するに教育って言葉あるんですけど、なんだ、セラピーっていうのと、あと自閉症の症、なんとか症ってなんか病名に聞こえるじゃないですか。だからなんかそのセラピーを受けたら治るのかなっていう大きい勘違いから始まったんですね。で、向こうは義務教育の間はすごく支援学級とか手厚いんですよ。で、いろんな専門家ついて、無償でついてくるので、すごいなって、なんかその、体制受け皿はしっかりしてるな。日本ではそんなの全然遅れてるので、今でも。なので、本当にすごいなって感心して、で、専門家の人がたくさん来たので、うちの息子のね、大変なこの行動を彼らだったらコントロールできるとか、制御できるのかなってものすごい期待をしてたんですけど、そんな奇跡は起こらず、もうすごく走り回るし、とにかく大変だったんですよ。ピザを天井に投げて、天井にピザがたくさん張り付いてるとか、もうそういう話、まあ、今思うと笑い話なんですけど、そういうことばっかりやって、で、そのセラピストたちに、うちの子の自閉症のこだわり行動をやめられないのかって言ったら、みんなが、いやー、この子は難しいねって言うから、専門家で難しいんだったら俺はもっとできねえだろうと思って、なので、その時に、まあ、一つ気づいたのは、まあ、当たり前の話なんですけど、人の行動パターンとか性格とか特性を、なんだろう、一発で変える手法なんてあるわけないので、まあ、ガッチャンはガッチャンだよね、ということが、まあ、大きい学びでしたね。だから、その、制度とかシステムとか受け皿があることと、自閉症の子が治るか治らないかっていうのは、別の次元の話なので、 そこに気づいたら大きかったですよね。
アメリカでの9年間の滞在を終え、ガクさんが14歳の時に家族で日本に戻りました。しかし、アメリカで経験したような福祉施設を見つけることができず、佐藤さんは株式会社アイムを立ち上げました。
アメリカのその学校での自閉症の子供のその支援プログラムがしっかりしていたので、ロサンゼルスで特にこう困ったことはなかったんですけど、ちょうど彼が14歳の時に、まあ9年間ロサンゼルス住んでて、で、日本に戻って、近くの近所の福祉施設に息子を預けようと思ったんですね。で、行ったら、なんか福祉施設って日本って結構地味な雰囲気なんですよね。で、実際に行ったら地味を通り越してダサいぞと、これはひどいぞと、汚いぞと。で、こんなところにうちの息子は預けるわけにはいかないなと思って自分で福祉施設を始めたので、今株式会社アイムっていう名前で、川崎市の方で活動しているんですけれども、福祉を始めるにあたって、まあどういう施設にするかっていうのも検討したときに、なんか自分の中で障害者に対してどういうイメージを持ってるかなって自分で考えたときに、なんとなく自分もなんか障害者イコールかわいそうってイメージを勝手に持ってたんですよね。で、なんでそう思うんだっけって考えると、まあ普段からかわいそうに見える場所に通ってるからなんですよ。なんかみそぼらしいところに行って、なんかかわいそうって言って、で、福祉のスタッフとか結構みんなボロボロな格好で出てくるので、無頓着な。なんかかわいそうな人たちと一緒に時間過ごして、かわいそうな空間に行って、なんかほんとかわいそうっていうところだなって気づいたので、なのでうちの福祉の施設は逆に普通の健常者がそこに帰って羨ましいと思う施設にしようと思ったんですね。なので、通う場所のステータスが上がれば、通ってる人のステータスも同時に上がるので、なのでうちはちょっと福祉の中でも、すごく明るい雰囲気にして、スタッフも明るい人ばかりを揃えているという感じにしたんですね。まあ、うちの息子を育てた実体験をもとに、セラピーとか訓練をする場所ではなくていいという判断をしてやっていたので、うちの生徒にセラピーとかやってないんですよ。だけど、まあ、結果としてうまくいっているので、まあ、ガッチャンの子育ての経験は大きかったですね。アイムは実は英語でアイムなんですね。アイアムなんですね。なので、まあ、全てのいろんな個性を持った子供たちが胸を張ってアイアムと言えるようなものにしたいなと思ってアイムで名付けました。
多動症を併発していたガクさんは5分も机に座っていることができず、走り回ったりいたずらをしたり一つのことに集中することができず、佐藤さんも期待をしていなかったと語ります。しかしそんなガクさんの人生は岡本太郎美術館へ遠足に行ったことで一変します。
16歳の時に岡本太郎の美術館に遠足に連れて行ったら、初めて絵の前で立ってたんですよね、じっと。で、それまでは他の美術館連れて行ってもちょろちょろ走り回って絵とか全然見てなかったので、まず絵を見てるっていうことが一つびっくりしたのと、もう一つは5分間同じ場所に立ってたは、もう奇跡的で、5分間も立ってたのみたいな話になって、で、翌日教室に来て学ペイント絵を描くって言って突然絵を描き始めたので、まあ、こっちがびっくりでしたね。絵描くのみたいなね。それまでそういう兆候なかったので、で、やっぱり言葉はすごく喋るんですけれど、多分言語はもう幼稚園児以下なので使える言葉も限られてるから、昔から今日何があったよなんていう説明はゼロだし、なのでどれだけ物事を観察して、どれだけの情報をインプットしていて、どういう認識でどういう理解をしているかは、誰もわかんなかったです、親も。未知数だったので、絵を描き始めた時に、過去の情報の蓄積ちゃんとされてるんだっていうのはちょっと驚きでしたよね。なので、多分絵を描くっていうところはまずじっとしてたっていうところと、思っていたよりも物事を認識していたっていうところの驚きが大きかったですね。
結構迷いなく筆が進む感じですか？
あ、そうですね。とても早いんで、1日に1枚のペース書いてたんで、下書きしないんですよ。で、空間把握能力が優れているので、デッサンとか、その絵の構成も下書きなしでビシッと入れるので、やっぱそこはちょっと普通の人よりも優れた感覚を持ってるなってのは見てて感じましたね。
ガクさんのビビッドな色使いや独創的な構図は、ロサンゼルスで過ごした日々、そして親が決めつけなかったことが大きかったと佐藤さんは話します。
多分ね、ロサンゼルスの環境が結構あそこ砂漠なんで、もともと青空も青いし、あと緑もすごく緑にしてて、あと原色のサインとか多いので、パッケージ含めて、だから多分日本で育ってたら多分色彩感覚はなかったのかなと思ってますね。 だからまさにあれロサンゼルスの色彩なんですよ。で、あと、親として決めつけなかったのが良かったのかなっていう。よく子育てでね、子供にこうするべきだ、ああするべきだとか、っていうなんか親の先入観とか価値観でね、特定のことをさせようとするじゃないですか。で、多分それは障害を持った親子でも一緒で、療育とかそういうセラピーを通して、このように行動するべきだとか、これはダメだってみんな止めて回るんですけど、僕の考えとして、子供の邪魔をするなと、止めるなと言っているので、まあそこを伸び伸びとさせた結果、絵を大量に描き続けてきたのもあるので、だからもし常識的な物差しで測っていれば、多分絵を描き始めた時に床を汚すなとか、ペンキを無駄遣いするなとか、一日中ずっとそれ描いてるなとか、なんかいろいろ止めちゃうじゃないですか、大人って。だからそれをしなかったのが良かったかなと思ってます。この仕事してるとね、よく自閉症の親御さんから、どうやったらガッチャに絵を描くようになりますかって言うから、まずその質問が間違えてますねと。もうその時点で子供は絵を描くべきだって決めつけてしまうので、だから僕はいつも言うのは子育てに関して期待しないをデフォルトにした方がいいですよって話をしていて。だからうちのね、息子に関しても、彼が将来絵を描くであろうとか描かせようと思って活動してたわけじゃなくて、たまたまだったので、なので、期待しないが一番いいのかなというふうに思ってます。
アート活動を始めて数年、ガクさんのアートは世界ブランドからも注目を集め、コラボレーションを行うようにもなりました。
レスポートサックっていうバッグのブランドですね。で、あと、ボディショップとのコラボでやって、あと、ダイアナっていう日本の靴のメーカーあるんですけど、そこのブランドとコラボをして、で、あと年末にゴディバのチョコレートで特別な限定パッケージが出たので、まあ、去年はかなりコラボいろいろやって、あと、香港でも招待されて巨大インストレーションを IFC モールっていうショッピングセンターでやったので、まあ、そんな感じで去年はコラボがものすごく多かったですね。で、今年の1月は、3年ぶりに大きい個展をしたので、それが初めてだったんですけど、二子玉川っていう駅がありまして、そこにまあ楽天の本社があって、その向かいにですね、大きいホールがあるんですけれども、440平米なのでかなりでかい会場で、そこを全部貸し切って、10日間、彼の個展をしたら4000人お客さん来たので大盛況で、っていう感じで、まあ、この6年間で、こう、トントンと順調に来た感じですね。
自閉症啓発月間である4月、佐藤さんから次のようなメッセージをいただきました。
よく自閉症のインクルージョンとかダイバーシティをどう考えるかって聞かれるんですけど、なんか難しいことは必要でないと思ってて、要は街で自閉症の子を見かけたときに、あ、この子自閉症なんだっていう理解があるだけで対応が変わってくると思ってるんですね。で、多分、街の中でね、道の真ん中でぴょんぴょん跳ねてるなんか大人がいたら、ね、普通に見たらちょっと不気味って思うかもしれないけど、自閉症だって分かってれば、あ、自閉症飛んでるわね、ぐらいだと、別に怖がる必要もないし、接し方も分かると思うので、だからまあ僕からすると、うちの息子のアート活動がもっと世界的に広まって有名になって、この子は自閉症だよと。で、取材とかで見て、なんか飛び跳ねて走り回ってるガッちゃんを見て、あ、自閉症ってこういう子なんだっていうのを分かってくれて、で、逆にそれで親近感を持ってくれれば、多分それで啓発したことになってると思うんですね。もしガッちゃんでない別の自閉症の子が地元にいた時に、あ、ガッちゃんみたいな子だっていうなんか親近感を持ってくれれば嬉しいなというふうに思ってます。
今日は日本を拠点に活動する自閉症アーティスト、ガクさんの父親、佐藤則正さんにお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。